川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、市川隆久です。今日はドイツのデュッセルドルフの郊外のところの不動産を見学しに来てます。じゃあちょっと皆さん、今日はですね、現地の人もいらっしゃるのでドイツ語で挨拶していただきましょう。
ダンケシュン。
My name is Gennady Samutin.
My name is Gennady Yeshin.
Here is Yi, hello.
Chinese, please.
你好，我是张怡。
どうも鈴木です。いつもね。
お世話になってます。今日は日本からですね、投資家の皆さんにも来ていただいてます。ちょっと名前は伏せときますが、はい。どうですか、この街は。
とても素敵な街です。
これ今、自然が
とても綺麗です。
ちょっと寒いですけど、なんか非常になんかヨーロッパの香りがしていいですよね、
うん、とにかくですね、今やっと今日不動産の視察が、まだ終わってないんですけど、朝でも8時過ぎないと明るくならないんですね、この季節はね。でも夕方多分4時ぐらいには暗くなってるのかなという感じなんですけど、今はちょうどこちらの時間で2時半、午後の2時半ぐらいですね。日本との時差8時間ということで、日本は今もう夜の10時ぐらいになってますね。でやっとお昼ランチにね、ここからランチは食べられるということで、ケバブ、トルコ料理のお店に来てますね。ドイツってトルコ人の移民の人が結構多くて、トルコの人がかなり住んでて、でトルコ料理非常に美味しいのでね、はい、なかなかでも今回の不動産はお値段が安くて、500万円ぐらいから投資ができて、利回りも、ネットで 8% 以上ということで、非常にいいじゃん、いいなということ で見に来てます。で中を見てみないとなかなかやっぱ分かりにくいもんですね。でもね、
そうですね、建物はちょっと古く見えますけど中は綺麗にされてるんで、はい、
どうですか、投資に値しそうですか。
いや、非常に面白いと思いますね。ぜひここでちょっと始めてみたいと思います。
さすがですね。
そうですね、ネットの利回りが8から9ということで、非常に魅力的だと思ってます。
いかがですか。
やっぱり利回りがすごく高いのと、あとやっぱり絶対的な、利回り高いっていうのはイコールは絶対的な価格安いので、思ってたよりも安いし、割と街中にあってもで、それなりに中は綺麗だったりするので結構いいかなと思いました ね、はい、
ね、鈴木さんどうですか、改めて。僕ら2回目です。
そうですね、ほとんど空き家がないんですよね。だからずっと、満室近くで運営できそうだなっていうのと、あとびっくりしたのが、こっちの方、入居者が家具家電だけじゃなくて台所 の、 キッチンも全部持ってきてくれてるんですよね。なんで大家はやらなくていいと。なんで退去時リフォームがすごく安く済むかなと思います。
なんか質問してもらっていいですか。
我问你一下吧，我用中文吧。
好的。
那个这个节目上，那是我你大概简单的介绍一下你们公司，还有你们做什么种的那个生意的啊？
哎，大家好，我们公司是在德国北威州，专门经营德国北威州的房地产。我们的房地产是主要是用来投资的，就是说这些房子里面都是有租客的，然后我们是通过租客收取租金来进行投资。在北威州呢，像这种公寓房和公寓楼这种类型的投资是非常的供不应求的。
じゃあ、我这是今のやつ日本語で お伝えしますね。はい、ですね、この会社 BMG インベストメント、はい、ですね。で、ドイツのノルトラインウェストファーレン州で投資家向けの不動産の、販売をしている会社なんですけれども、どうしてるかというとですね、この、地域で非常に安く出た競売物件とか、その銀行流れ物件とかをその投資物件に仕立ててというか、その まあ、リフォームをして賃貸可能な状態にして、あの世界中の投資家に販売するというですね、まあ、そういうビジネスをしておりますと。ここです。
なかなかですね、ドイツってそもそもそんなに利回りがいいような都市ではないんですよ。なんですけどこの会社は結局やっぱ仕入れる値段が安くて、で売ってる値段も安くて、まあ坪、日本でいう坪単価でいうともう20万円ぐらいで販売してるので、それで、家賃がちゃんとそれなりに稼げたらもう利回りも良くなるよねっていうところで、非常にあのリーズナブルかなと。やっぱ空き家があんまりないですよね。
まあほぼほぼ見受けられないかなとは思いますね、ざっと見た感じですけれども。
まあ、そういうとこ行ってないっていう説もあるのかもしれないけど、でもそもそも 3% 以下ぐらいですからね、データベースで言っても。だからやっぱりいいかなと思いますよね。そうですね、あのとってもですね今日は楽しいですね。僕ら実は、僕と鈴木さんはあの2回目か今回ね。あ、違うドイツに行って、あ、いいね、やっぱり2回目ですね。2回目に来たんですけど、実はあの前回来た時に案内してもらったやつより今回条件いい物件出してくれてるんですよね。やっぱりねお客さん連れてくると強いね、やっぱりね。最初は買うかわからないから、あの見回りもそんなに良くない物件だったんですけど、いい物件出してもらってますよね。やっぱりね非常に大切ですよね。もうなかなかね。あとはまあドイツ、皆さんね今日来ていただいている投資家の方はドイツ初めてっていう感じなんですけど、ドイツという国に対してはどうですか？
あ、ドイツですか。ドイツはやっぱり質実剛健というのと、あと技術大国というか、やっぱ車のイメージがすごくあるっていうので、まあ、やっぱり基本的には先進国っていうところですよね。
日本になんか似てる感じしますよね。
なんとなく日本に雰囲気が似てるかなっていう感じがやっぱり微妙にしますよね。
どうですか？
同じく、日本とすごい似てるなと思いまして、まあ、鉄道とかもですね、結構本数とか多いですし、まあ街の清潔さとかですね、工場がいっぱいあったりとか、賃貸住宅の雰囲気もなんかやっぱり日本に似ていてですね、あんまり、カルチャーショックはあることあるんですけど、やっぱり日本とそういう変わらないっていうところは安心感持ってますね。
やっぱり日本とドイツの昔の日独伊三国同盟ですかね。
そうですね、佐々木のお二方とほぼ同意見なんですけど、日本に近いものを感じる、なんか慣れ親しんだ環境というような感じで、あんまり旅行気分じゃないっていうところはあるんですけどね。
そうですね、まあ、このデュッセルドルフって都市はドイツの中でも一番大きな州の州都なんですね。2000万人近く人が住んでて、ドイツの人口の中でも一番多いところ でルール工業地帯っていうですね、ライン川に沿っていろんな工場がもともとあって、ケバブが来ましたね。あ、いいな、トルコ料理美味しいな。なんで本当にいい感じの、まあ日本の、関東とか中部地方の工業地域にも似てるなっていう感じで、非常に分かりやすいなっていうところですね。だから僕も、まあ、ドイツ実は僕は4回目ぐらいなんですけど、非常に違和感もなくて、で不安感があんまりないね、逆にね、そんな感じしますね。だから本当に非常に良かったなと。ナイス
ナイス
ちょっとこう英語と会話がなかなか難しいんですね
ありがとう、
お上手ですね。ダメだ、これ以上言葉が通じないまた、じゃあこの続きは、この後また撮れたらいいなと思います。あ、来ましたね、もう食べましょうか。まだ鈴木さんが来てないね、はい、鈴木さん何頼んだの？
同じやつですね、はい、ケバブです、はい、
トルコ料理は、こちらでは普通ですか？
This one, Turkish cuisine.
Is it very common in Duisburg?
Yes, it is. Yes.
It looks like everywhere they have the Turkish or Middle Eastern cuisine.
Yeah. The Germans like this kind
area,
of food.
In this area, there is very many Turkish people and Arabic people too.
Yeah. I don't see many German restaurants. There's, we have more Turkish. It's very nice.
はい、それでは時間が来ましたので、ドイツのデュイスブルクからお伝えしました。